すみません。どこから声を出していいかちょっとわからなくなっております。はい、木本優子です、ラジオトークというアプリから、こちらポッドキャストの方にお引越ししてまいりました。ラジオトークの方では5月から、だいたい5月の20日あたりから第1回目を始めまして、ランダムにはなっておりましたが48回目まで、配信させていただく、ことができております。初回から聞いてくださっている方本当にありがとうございます。そして途中から、見つけてくださった方ありがとうございます。最初に、配信し始めた頃は、ご視聴回数2とか5とか10みたいな感じで少しずつ増えてまいりまして、いいねのねボタンもあれね連打もできるんですけれども、たくさんの数を押してくださっている方々がいて、気づけば1000を超える回数が、毎回、そして多い時で2000、3000、それぐらいのご視聴の、いいねの回数を押してくださっている方々がいて、本当に心強くありがたいなと思って頑張って続けていこう、やってみてよかったなってそういうふうに思いながら録音させてきてさせていただいておりました。で、ラジオトークというのはもともと12分がトークの、制限時間が決まっておりまして、で、まあ12分って初めてのねフリートークですし、長いなと思って、何を喋れば12分経つんだろうかと思っておりましたけれども、意外と話す内容にもよりますけれども、だんだん社会派的な配信の内容になってきましたので、1回12分ではちょっと終われない内容もあったりして、で、2回立て続けに録音したりすることが増えてまいりまして、で同時にですね、このポッドキャストの方にも登録していて、で審査があるのかな、OK もらうまでに結構時間かかって、ラジオトークと同じような時期に同時に登録してたんですけれど、本当に最近ここ1週間ぐらいの間に審査が通り、こうやって配信できるようになりました。そしてこちらの方は時間の制限が一応なくて、自分の好きなところで、止めることができるので、一応おちょこちょいではありますけれども落ち着いて、トークを今させてもらっているという状態です。はい。で、12分の方のラジオトークの方から少しずつ移行していこうと思っているんですね。で、移行していくというか、もうこちらの方から直接、このポッドキャストの方から直接録音していこうと思うんですけれども、ラジオトークを始めた時にも、私がやっている SNS で、Facebook だったりアメブロ、Instagram ですけれども、Twitter はねフォロワーの数がとても少ないので、でもそちらの方にも毎回録音したらアドレスを添付して出しておりますけれども、それと同じようにこのポッドキャストの方もアドレスをねリンクできるようにね貼り付けて、ちょっとね Facebook の方はプロフィール欄に一つしかリンクができるものを貼り付けられないので、Facebook の方にとアメブロの方にから行っていただくと、直接そこからこのポッドキャストに通じると思うので、これ今回ね初回なのでそれをやってみますので、できますようにと願いつつ、最後配信していこうと思っております。で、 ね、皆さん9月に入りましたけれども、入ってもねまだ日中はとても暑くて汗ばむ感じですね。でも朝と夕方はだいぶ涼しくなりましたでしょうかね。皆さんのところはいかがでしょうか。私のところは窓を、全開に開ければ、涼しい風が入ってくるようになったので、この2日間ぐらいはあまりねエアコンもつけずに窓をちょっと全開にしておりますけれども、幹線道路沿いにある家ですので、今ね録音してる時はちょっとね窓を閉めて、閉めると暑いんでねエアコンをつけておりますけれども、さあ今日はこのポッドキャストの方では初回ということで、と言っても特別なトークという特別なトークっていうのも変ですけれども、今までラジオトークでやってきたことと同じような内容で、またプラスアルファね、いろんなことをチャレンジしていこうと思っているんですが、改めましてこの木本優子、こちらのポッドキャストではですね、環境問題、それから動物の権利、そしていろいろな差別の問題ですとか、そういうことについてお話ししていきたいと思っています。で、私たちが日常生活で実践できる、それらの問題、それからそういった問題に対しての解決につながるようなアクション、行動をご紹介していきたいなって思っています。で、さらには私がここ1ヶ月ぐらいで、ビーガンを始めておりまして、そのビーガンのことについてですとか、それからビーガン食のね、日本はまだビーガンのレストランが少ないので、ビーガン食のその美味しい情報とかシェアしたり、またはこんなにおいしいお店があったよビーガンでっていうようなことがあれば、またねメッセージなんかでも教えていただけたらと思いますし、そういうことをシェアするようにできるように発信していきたいなと、思っております。また、リスナーさんとの交流ですとかね、ゲストをねお呼びしてトークも盛り込んでいこうなんて思ってるんですけれども、楽しみにね、していただきたいなと思っております。さあ、そこでですね、今日お話ししたいのは、イギリスのお話、そして日本のお話、コロナのことから関連して、そして、この自粛期間中に、で今はウィズコロナになっておりますけれども、私が心の中で感じたいろいろなこともお話ししていきたいし、なんとあとラジオトークの方で46回目の時に初めてねメッセンジャーでメッセージを、そして質問というかリクエストというか相談のような、コメントをいただいておりますので、そのことについて、少しお話ししたいと思います。よろしくお願いします。さあ、さっきから掛け声を一回さあとか言っておりますけれどもね、本題に入らせていただきたいと思います。9月のね8日、ちょっと前になりますけれども、イギリスの、首相ジョンソンさんはイングランドで14日からですね7人以上の集会を禁止するって発表したんですね。で、これはイングランドの全ての市民に対象していて、で外でも中でもですね、個人のお家でも公共施設でも、もちろんねレストランなど場所にかかわらずですね、適用されるんですね。7人以上の集会を禁止するということです。で、 まあ、お店自体に、それぞれで7人集まった場合はいいんですけれども、一グループで固まっての一グループ7人っていうのはダメということで、一グループは7人以下で来店してくださいというまあことなんですね。でこのようにですね、まあ、イギリスは国内でコロナの感染者数がすごく急増しているからなんだそうですけれども、イギリスって新しい法律を短期間の間にいくつも、ね、出していて、コロナだけではなくですね、例えば、これは娘に聞いたんですけれども、違法に、ね、森林伐採して作られた木、パームオイルとか木材、許可を取ってない密林で森林で、伐採した木々を使っている企業に罰金させるっていう法律も作ってるそうなんですよね。で今回のコロナに関する新たなこの法律はですね、野外にかかわらず全ての集会に適用されるんですけど、もしね警察の指示に従わない場合は、その回数に応じてですね、日本円で約1万4000円から、40万円近くの罰金が払わさられるんだそうです。だけど学校とか職場とか、それから、コロナ対策をされてる、結婚式とか、それからお葬式、そういうところ、それから、チームでのスポーツ、団体スポーツ、そういうものは除外されるんだそうなんですけど、それから、家族が6人以上のそういった世帯も対象外ということで、イギリスはね新たに感染者数が、第2ウェーブ、第2波というふうになってきて、でそういうふうに報告されてるんですって。で今月の6日から3日間で8000人以上も増えてるんですってね。だから首相はこのままではやっぱりいけない、でコロナのね拡大を防がなきゃいけないから、早くなので手っ取り早く、それ一番早いのはもう法を定めることっていうことで、ルールを新たにね見直してこの新しい法律を作ったんだそうです。で警察もね適用しやすくしないといけないっていうことでね、警察との連携も取って、国民に従ってもらうっていう、やり方なんですよね。で、日本と違って、その私が思うには、手を洗ってマスクしてソーシャルディスタンスを取って、で病状が出たら検査を受けましょうっていう、そういった基本的なことのルールが守られていないんじゃないかなって思いますね、イギリスはね。で日本っていうのはこういった基本的なことを守る人が多いんじゃないかなって私は思うんですけれども、これでね、これでもですね200人とかね感染者数は出ておりますけれども、東京はでも拡大は諸外国よりは免れているんだなって、そういうところがしっかりしているから免れてるんじゃないかなと思うんですけど、ちょっと皮肉でデーブ・スペクターさんみたいな、自分でこれコメントをちょっとね荒書きして書いてるんですけど、これやりながらなんかこのコメントってデーブ・スペクターさんも言うかな言わないかな、なんかそれっぽいなってちょっと思ったんですけど、親が頼りないと子供はしっかりせざるを得ないじゃないですか。で自分で何とかしないといけなくなるから、これ決めつけるのもね、またちょっと権利の問題とかネグレクトの問題なんかも関わってきて、ちょっとあまり自信持って言えるようなことではないと思うんですけれども、一般的によく 言われていることで、親がしっかりしてるとやっぱり子供が反面教師になってぐうたらになる。でも親が頼りないとまた反面教師になって子供がしっかりするっていう、よくそんな話を聞いたことあるんですけれども、日本はそういうふうに見えちゃいます。はい、やっぱり国民がちゃんとしっかりしなきゃって思ってるんじゃないかなって思うんですけどね。もう政府のことの通りにしててもなんか拉致が開かないっていうか、うん、自分たちで気をつけてやっていかないといけないなって。でなんかやっぱりね、その安倍さんも辞任されてっていう流れを見てると、まあ、ちょっと本当よろしく頼むよ国民の皆さんねって言われちゃってるような気もして、あとは大丈夫だよね、なんとか感染しないように頑張みたいなことをなんか言われちゃってさじ投げられてるみたいな、私はそんな風にも受け取っちゃってるんで、とにかく感染しないように一人一人が気をつけなきゃいけないんじゃないかなって、まあ思うんですけどね。ずっとそういう風に思ってるんですけど、でね、そのイギリスの専門家たちはですね、特にイギリスでは10代から30代までの若い人たちで感染が増えてるっていうことを警告してるんですよね。だから今一度ね、距離を取って過ごさないと、ソーシャルディスタンスを設けてしっかり過ごさないと、ガイドラインを守らないとコロナはすぐ戻ってくるっていうふうに指摘してるんですね。でその通りになってってるんで、日本とは真逆で、レストランの営業時間も10時までだし、テイクアウトも限定して販売してたりとか、あと一部の地域ではロックダウンもね、再開してるっていう今状況なんですよね、イギリスはね。でその真逆でね、日本はGoTo Eatですね、イートが始まる、10月から始まるって言われてますけれども、これは結局コロナで打撃を受けちゃった飲食業に支えるための、一つの取っかかりとしてこのキャンペーンが始まるわけなんですけど、以前夏休みにはね、 GoTo トラベルっていうのがあって、これは旅行代金をね保証するっていうイベントだったし、ちょっとこれは影が薄かったけど、GoTo イベントっていうのもあるんですよね。でこれはイベント代を補助するっていうものなんですけど、今回は GoTo Eat で飲食代の補助ということなんですけれども、いろいろ調べてみたんですけど、ちょっとね仕組みが分かりにくいんですけど、ね、そうこのね調べてる途中でね、仕組みが分かりにくいのは 56% っていうふうに日本の、トレードリサーチっていうところが調べて分かってるみたいなんですけど、私もその 56% 半分ですよねの一人なんですけど、これはね比較的感染者の少ない地域からスタートするそうなんで、東京は入ってないんですよね。東京と神奈川と福岡は入っていないんです。で第一次募集で、決まったその飲食店は33府県そして35事業が登録し選ばれて、で、今後このキャンペーンを始めていくっていうことなんですけれども、その登録するお店の条件というのは、もちろんね換気を良くする、そして3密、そしてお客様もお店側も声を出すことを控える、そしてもちろん、消毒液をたくさん使って薄めたりねしてるところがありますからね。私何軒かお店に行ったけど、え、これ水だよねっていうのが何軒か、娘とちょっと行ったり、ショッピングモールにちょっと入った時なんか、もう絶対お水だよね、お水の匂いするもんねっていうのが何回かありましたけど、そうやって薄めて使ってるところもあるので、その消毒液をちゃんとしっかりした濃度のもの、 70% 以上のものをしっかりしたものを置くとか、それをお店の入り口だけじゃなくて各テーブルに置いたり、 お客様が利用するところに、まあ、全てに置くっていうあのこと、それから席の隣同士のところにはパーテーションを、ね、透明でも板でもこう置いて、その飛沫の感染を防ぐっていうことで、お酒の量も少なくするのも条件ですし、あと抜き打ち検査があるんですって、この登録したお店には。だからその抜き打ち検査にもちゃんと協力しますっていうことを約束してくれてるお店、ここが、まあ、35府県の中で35事業が、まあOK っていうことで、まあ、開始するらしいんですけど、まあ、利用者の方はどうやって利用するかっていうと、その各登録店で使えるプレミアムチケットっていうものをですね、購入するんですよね。で、購入した、まあ、プレミアムチケット、お食事券をね、買いますよね。そしたらオンラインで、まあ、予約するそうなんですけれども、オンラインで予約をして、まあ、あと登録店が どこが登録店なのかっていうのをね、オンラインで調べるわけなんですけれども、で予約をしますね。で予約をして登録店に行きます。その、プレミアムチケットを持って、購入したプレミアムチケットを持って行きます。そしてそうすると食事をしてお金を払うときに1000円分 のポイントがもらえるんですって。でそのだからその1000円分のポイントをもらって、今度はまた別の登録店に行って、でまあ還元して、でまたポイントをもらうっていう、まあ繰り返しなのかな、そういうシステムらしいですね。だから全店舗じゃないっていうところがね、まあしょうがないですよね。さっきの登録条件を守ってるお店じゃないとできないし、そうしないとやっぱ感染拡大またしちゃうし、っていうことですね。うん、まあ私は個人的な意見としては、この GoTo トラベルっていうのは、まあ東京都はね除外で、私今東京都にいるんであれなんですけど、GoTo トラベルもね除外だったけど、トラベルの場合はさ、なんかちょっとこう手が届きにくいっていうか、旅行に行くっていうのはやっぱり大きな計画になるし、ちょっと簡単に行けないなっていう気持ちがあって、すぐ行動に移せない感じだったんですけど、まあ、私はもともとねできなかったけどさ、でもこの GoTo イートの場合はなんだろう、手軽な感じがしますね。使ってみたいなって思います。例えばさ、飲食店で知り合いがいるとか、知り合いのお店とかで、そういうところに貢献もできますしね、そういう意味ではね、使ってみたいなって、まあ、思いますね。はい、まあ、加盟店の検索とかね、どうやってチケットゲットするか、どこでとかね、そういうちょっとわからない部分がまだあるから、調べたいなって思ってるんですけど、またニュースもね見て行きたいなって思っていますけど、皆さんはいかがお思いでしょうか。いろんなことね思いつくなって思いますけどね私はい、というわけでですね、これはいつものラジオトークですと、今の内容をだいたい2回に分けてお話しする感じだったんですね。でこれが丸々1回で、まあ、できるっていうことで、もうちょっと引き続き今日はお話ししたいことがあったので、で先ほど言っておりました46回目にね、メッセンジャーでラジオトークの方 のリクエストというか、まあ、人生においての質問というか、つぶやきって言ったら失礼だね、つぶやきみたいなことをいただいたんですよ。でそれについてちょっとねお話ししたいと思います。引き続き聞いていただけたらと思います。まあね、お顔が見えませんから、イヤホンして、もし可能であれば洗い物でもしながら 聞いていただけたらと思います。掃除機かけると聞こえなくなっちゃうかな、声がね。まあお洗濯しながらとか、まあ主婦の方はそういったいろいろな家事をしながらね、バックグラウンドで私のこの拙いトークを聞いていただければと思ったりしております。お食事しながらとか、はい、いかがでしょうか。はい、ちょっと伸びなんかしますか、クーってね。言ってることは結構真面目なこと言ってるんで自分で言うのもなんですけど、そんなにゲラゲラ笑うような面白い話では全くないと思いますんでね、まあちょいちょいリラックスしながら聞いていただけた、いただけたらなと思っておりますので、よろしくお願いいたします。さあ、その質問というかのお話なんですけどね、これはね、コロナになってこんなところが自分は変わったとか、そういうことがありますかっていうことだったんですね。で、自分は人生がつまらないと思ってしまうと、コロナでになって人生がつまらないなっていうふうに思ってしまうんですっていう、コメントだったんですね。コメントというか、メッセージだったんですね。で、そうですね、私はこのコロナで自粛になり、そして自粛が解除されて、ウィズコロナになってね、生活でちょっと窮屈なね、どこどこ行ってきたよイエーイみたいなのが、ちょっとなんて言うんだろう、悪いことしてないのにちょっと気になって、あんまりそういうことを公言できないんじゃないのっていう思いに駆られたりとか、そういう意味で、ちょっと窮屈だなとかね、で、あと実際にはやっぱり今までのようにいついつオフだから一緒にご飯食べに行こうよって言ってね、みんなで仲良くどこかにワイワイ出かけるっていうこともガーンと減りましたし、そういう意味では面白くないな、ちょっとつまんないなって思うこともありますよ、正直ね。で、一方でやっぱりお家での過ごし方なんですけれども、やっぱり SNS ですとかメディアのニュースをよくね見るようになったんですけど、そうするとね、自分があまりにもね無知だったなっていうことに気づいたんですね。お恥ずかしい話なんですけれども、単語一つ一つねわからないことがいっぱいあって、前に進まないのよ、調べたいことの。はい、例えばね、文を読んでるとそのわからない単語を調べてからまたその文に戻るっていうことを繰り返してやってますから、なかなかね前に進まないんだけど、もっとお勉強しとけばよかったって思いながら、本当に一言一言言いながら、ああ勉強してなかったからこれってなってるんですけど、で、それでもね少しずつ進んでるんですけど、例えばね今日はタンパク質についてね午前中ちょっと調べてたんですけど、ビーガン始めてるので栄養が足りなくなったら元も子もないのでね、体を壊したら。ちゃんと健康的に元気にビーガンをやりたいので、タンパク質について調べようと思って調べてましたら、だんだん今度慣れてきて、今度はじゃあ鉄分についてとかね、そんなことをしながらね午前中は過ごしておりましたけれども、でそうすると調べて、じゃあ調べた結果をね今度は自分の体で試してみるっていう、ビーガンで不足になる栄養って何みたいな感じで自分の体で試していってるっていうことをしようかなって思ったり、話は戻りますけれども、そうやってそのコロナになってからはいろいろなことを調べるというかね、 SNS とかメディアのニュースを通している知ることが多くなり、そこから興味を持って知ろうと思って、いるわけですね。で毎日ね新しいことを一つ学ぶように心がけています。例えば単語一つでもいいし、自分自身について新しいこととか何でもいいんですよ。 知るっていうことで、知らないことがいっぱいあるから、私はいっぱい調べるあるんですけど、知らなきゃいけないことがいっぱいあるんですけど、まあそういうふうに知るっていうことを意識しています。まあ、そうするとですね、なんだろう、世界観みたいなものがこう今までと変わって見えてきたりとか、ちょっと大げさに聞こえちゃうかもしれませんけれども、自分自身のその人生を新しい見方で見つけ、新しい、なんだろう、こう生き方っていうのかな、そういう感覚を楽しめるように、楽しいなって、そういうことが思えるようになったんですよね。だから最初のうちはね、正直ね、知らないことがもうありすぎて、もう怒涛のように全然文章を読んでて前に進めなくて、もうなんて言うんだろう、こう絶望的な感じですよね。絶望感、あーしんどいとか、もうなんだこれは、また分かんない単語やわーと思いながら、なんだかこう絶望感で思っておりなとことがあったんだけど、でもそういうふうに感じるのも何だろう、数回ね、そういうことありましたけれどもね。でもそれをやっぱり超えると、超えられたのはやっぱり時間があったからだと思うんですけど、それをまあ超えると、何だろう、楽しみに変わったりとか、へーって、で興味に変わっていき、で今自分が そのことに必要な、自分自身に必要なものであれば、それが原動力に変わっていくというような感覚を経験したんですよね。でだからそういう風にしてみるのもいいんじゃないかななんてちょっと思ってるんですけど、まあ、その方のつまらないっていう、人生が面白くない、つまらないと思ってしまうっていうことに対しての、お返事になってるかどうかちょっとわからないんですけど、私はそんな風にしてね、時間を過ごしてきましたね。今もです。でこれからもそうやって行くと思います。知っていくことで、だからそれは SNS とかニュースのメディアだけではなくってですね、人との会話の中でもそうだと思うし、そういうところで知らないことっていうのもいっぱい出てくると思うから、これから残りのね、人生ね、いろんなことをまた知って、興味を持ってね、いけたらと思ってるんですけど、それが原動力につながったらいいなーなんて思うんですけどね。はい。でこのメッセージをいただいてちょっと思ったんですけど、やっぱり今ね、やっぱりこのコロナで、ウィズコロナだいぶもう長いですけど、ウィズコロナで、でいつまでウィズコロナかわからないけれど、やっぱりね、一つ大丈夫っていうことを心に留めて置きたいなって思うんですよ。例えばさ、泣いちゃうことだってあると思うし、なんだかこう未来にどうするかとか、どうしたらいいのかわからないっていうこともあると思うし、それでも大丈夫、もう大丈夫っていうふうに思えるように、暗示でもいいから、で例えばもしもね、何かやってうまくいかないことがあったりもすると思うんですよね。あっても大丈夫だし、であとそうだな、わがままになっても全然いいと思うし、わがままにね、自分にわがまま言ったって、そういう風に過ごしたって大丈夫だし、とにかく大丈夫っていう、大丈夫じゃなかったとしても大丈夫っていう風に思うんですね。っていうのもですね、やっぱり人の歩み方っていうのは いろいろ様々じゃないですか。毎日のんびり過ごす人もいれば、忙しく目の前のお仕事をやりこなしていくっていう毎日の人だっていると思うし、どちらでもいいと思いますよ。こうじゃなければいけないっていうのはないと思うんで、だから大丈夫っていうふうに私は思います。自分に優しくなりたいって思いますし、自分に優しく、人に厳しくじゃないですよ。自分に優しく、人にも優しくですよ。ね、で世の中で私がそんな言うおこがましいんですけど、だけど私自身感じることでね、言いますとね、いろんなこう出来事があって、世の中にで特にこのコロナになってからっていうのは、こう前向きとか頑張ろうとか、そういう言葉をよく聞きますし、常に強く前向きに頑張んなきゃいけないみたいな、そんな、そうじゃなきゃいけないなんてことはないのに、なんとなくね、ちょっとネガティブになったりすると、みんなもそうなんだから頑張って元気出していこうやみたいな感じが、そういう風潮がとても強くあるんじゃないかなって思うんですけど、でも大切なのはやっぱり自分の体と心の健康を優先することだと思うんですね。強がらなくていいと思うんですよね。だから怒ってもいいし泣いてもいいし、怒ってる自分、それから泣いてる自分を客観的にね、知っていて、そういうふうに知っていれば客観的に大丈夫だと思うんです。我を失わずに、ああ泣いてるな私って、息を荒くして怒ってるな今私って、そういったことに対しても気づいてさえいれば大丈夫だと私は思います。そこにやっぱり理性がありますからね、むやみにそうすれば自分も相手も傷つけることはないと思うんですよね。はい。で、なんでね、こういうふうなことをね、大丈夫っていうふうに思ったかっていうのは、ビーガンも関係していて、やっぱりビーガン派、ビーガンじゃない、ビーガンを別に反対してるわけでもないし、そのお肉を食べる人を反対してるわけでもないんですけど、まあ一応やっぱり、いや、菜食の人、それから肉食の人って言って分けると、なんて言うんだろう、この1ヶ月ぐらいになりますけど、私ビーガンを始めてから、でやっぱりね、インスタとか他のフェイスブックのメッセンジャーからでもね、なんだろう、いろんな意見をね、いただいたりしてるんですよ。それで特にね、やっぱりインスタグラムっていうのは、やっぱりなんて言うんだろう、視覚っていうのかな、視覚的に訴える力がとっても大きいと思うんですよね。写真で見れるし、音も聞けるし、だからそういう意味では事実を学んできておりますけれども、すごく分かりやすいから。でもこう一言でね、そのビーガンって、菜食主義って言ってね、で動物食べるの反対って言ったって、ビーガンじゃない人もさ、わざわざさ、動物を殺したいって思う人はほとんどいないと思うんですよ。で意思を持って食べてるんじゃなくって、極端に言えばですけど、そのお肉の出どころなんて何も考えずに動物を食べてる人がほとんどだと思うんですよ。それがいいとか悪いじゃなくてね。で私だって少なくともそうだったんですから、はい。このお肉がどこから来たのかなんて考えもせずに、美味しいな三元豚とか言って食べてましたから、よくそれはわかるんですよ。で、あとそうだな、そのビーガンじゃない人たちで、その私 が思うことっていうか、人たちに対してじゃないけど、そのビーガンを始めて思うことで発信していて感じることなんですけど、あと発信の仕方についてね感じてることなんですけど、そういったその人たち の, なんて言うんだろう、目線にもなることって大事じゃないですか、ビーガニストじゃない人たちのね、うん、で、まあ目の前のやっぱり目の前にあるそのお仕事だったり、そうだな、お勉強だったり、そういうことに一生懸命で追われていて、そういうことを考える時間を作れないこともあると思うんですよね。ビーガンについてのこととか、そうビーガンさえも知らないとか、うん、でそうやってやっぱり日々過ぎるっていうのもありますしね。だからただ私はコロナで、まあ、きっかけになってSNS とかね、で知ることがあって、で、まあ、私自身はそれでもうスパッとお肉をやめることになり、で SNS とかラジオでも発信しし始めていたるわけなんですけれども、まあだから今言ったような人たちをね悪く言ったりとか、そういう人たちを排除するようなことなんかは全く思ってないしです。でそうだな、あとそうだな、そう思ってないの、うん、なんて言ったらいいのかな、だからそういう人は悪く言ったりとかする気持ちは、まあ、1ミリもないです。だからビーガニストじゃない人とも一緒にレストラン行くし、その部分以外は今までと変わらないわけだからさ、うん、ね、そんなだって お肉を食べてる人とは付き合わないなんていうことはありえないので、そういう気持ちではいませんけれど、ただそういう発信するそういう人たちに対してですね、私の発信がなんて言うんだろう、傷つけてしまわないようにっていうのかな、なんて言うんだろう、そのあなたは菜食なんだけど私は違うよ、なんかでも私悪いみたいじゃんみたいな風には絶対なりたくないなっていう風に思ってて、だからまあそういうことをちょっと心がけながら意識してるつもりなんですよね、うん、だからできることを少しずつね、少しでもなんだろう、負の正義みたいなものがなくなるようにねしたいなっていうふうに、まあ、思ってるわけで、そういうそのビーガニストじゃない人を非難するつもりは全くないっていうことなんですけど、なんでこんな話になったかっていうとね、そのコロナ禍の中で、まあ、いろんな自分が思っていること、ね、不安になったりすることも全部ひっくるめて大丈夫だよっていう気持ちから自分がビーガンのことを発信するにあたってね、自分自身も迷いながら発信しながらいたわけで、でこれからもそうなわけで、でちょっと気持ちのなんて言うんだろう、整理っていうのも整理みたいな感じかな、気持ちのその整理をするのも込めて、本当のね自分の気持ちを今伝えさせてもらったんですけれども、はい、というわけでですね、こんな風にですね、もうものすごい時間を使わせていただいておしゃべりしております。そろそろ終わりにしたいと思いますけれども、次はね次の回ではですね、はい、もうやっと終わりますよ、終わります。次の回ではですね、まあ、もし可能であればゲストをねお呼びしてトークを盛り上げていきたいなと思ってるんですけれども、そのゲストさんをね、OK してくださる方を見つけるのにちょっと時間がかかるかもしれないから、何曜日ですいつですってちょっと今ここでは言えないんですけど、またね SNS でこの今回のトークも含めてアドレスを貼り付けてね、 お知らせしていきたいと思ってますので、どうぞどうか気づいてください。よろしくお願いします。さあ、それではこの辺でね、終わりにしたいと思いますが、長い長い時間聞いてくださってありがとうございました。感謝しております。さあ、このトークを夜聞いてくださっている方は、今日もいい夢を見てくださいね。おやすみなさい。そしてお昼間に聞いてくださっている方で、もしもお仕事中の方など移動中の方などいらっしゃいましたら、後半も頑張ってください。そして朝聞いてくださっている方、おはようございます。今日も一日いい日でありますように。それではまたね。バイバーイ。